創世記29章開いて祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ。私たちに今日も日曜勝手を与えてくださる聖霊様、感謝いたします。導いてください。イエス様の皆によってお祈りいたします。アメン。一節から見ましょう。
ヤコブは旅を続けて東の人々の国へ行った。ふと彼が見ると野に一つの井戸があった。そしてその井戸の傍らに三つの羊の群れが伏していた。その井戸から群れに水を飲ませることになっていたからである。その井戸の口の上にある石は大きかった、群れが全部そこに集められたとき、その石を井戸の口から転がして羊に水を飲ませ、そうしてまたその石を井戸の口の元のところに戻すことになっていた。
この井戸で、素晴らしいことが今起こっているんですね。4節。
ヤコブがその人たちに、兄弟たちよ、あなた方はどこの方ですかと尋ねると、彼らは私たちはカランのものですと答えた。それでヤコブは、あなた方はナホルの子ラバンをご存知ですかと尋ねると、彼らは知っていますと答えた。
ラバン、おじいさんですね。ラバンのことを聞きました。6節。
ヤコブはまた彼らに尋ねた。あの人は元気ですか。すると彼らは、元気です、ご覧なさい、あの人の娘ラケルが羊を連れてきていますと言った。
このラケルをこの井戸のところで会いますね。それで7節。
ヤコブは言った。ご覧なさい、日はまだ高いし群れを集める時間でもありません。羊に水を飲ませてまた行って群れを飼いなさい。
このラケルがヤコブと会いました。その会った時に、一目惚れですね。もう完全にラケルに急接す。見ましょう。
ヤコブがまだ彼らと話しているとき、ラケルが父の羊の群れを連れてやってきた。彼女は羊飼いであったからである。
彼女が羊飼いであった。注意接す。
そうしてヤコブはラケルに口づけし、声を上げて泣いた。
声をね、初めて見た自分のね、ラバン、おじラバンの娘を見ました。イサクもまたリベカもそっちに行って嫁探しをしなさいと言われたそのラケルです。その中4節見ましょう。
ラバンは彼に、あなたは本当に私の骨肉ですと言った。こうしてヤコブは彼のところに1ヶ月滞在した。
中高節。
その時ラバンはヤコブに言った。あなたが私の親類だからといってただで私に仕えることもなかろう。どういう報酬が欲しいか言ってください。
じゃあどういう報酬を願うか、そのことを言った時に中6節。
ラバンには2人の娘があった。姉の名はレア、妹の名はラケルであった。レアの目は弱々しかったが、ラケルは姿も顔立ちも美しかった。
だからこのラケル、このレアは目が弱々しかった、ラケルは姿も顔立ちも美しかった。だから目に見えるその姿がね、とても美しかったんです。それで18節。
ヤコブはラケルを愛していた。それで私はあなたの下の娘ラケルのために7年間あなたに仕えましょうと言った。
この7年間このラケルのために仕えます。で、報酬がそれですよ。7年間報酬でラケルを自分の妻にすることです。19節。
するとラバンは、 娘を他人にやるよりはあなたにあげる方がよい。私のところにとどまっていなさいと言った。
20節。
ヤコブはラケルのために7年間仕えた。ヤコブは彼女を愛していたので、それもほんの数日のように思われた。
ヤコブがラケルを愛したので、7年間ね、本当に数日のように思われた。ラケルを愛した。この苦しみの7年がね、数日のように思うようになった。だから皆さん、愛することがあれば、私たちはどんなに難しい時代もね、数日のように乗り越えるんです。だから愛がとても重要ですね。ラケルを愛した。だから7年間もう自分に報酬が来ることでもないしね、けど目の前に美しいそのラケルを見ながら、もう疲れもないんですよ。それでこれが7年が数日のようになった。愛の力ですね。じゃあ次。
ヤコブはラバンに申し出た。私の妻をください。期間も満了したのですから、私は彼女のところに入りたいのです。
この期間が満了した、この日を待ち遠したんですね。早く私この満了したから、私は彼女のところに入りたいんです。このように彼は強く願った、そのことが成就されたんですね。22節。
そこでラバンはそのところの人々を皆集めて祝宴を催した。
祝宴、結婚祝宴ですね。23節。
夕方になってラバンはその娘レアを取り、彼女をヤコブのところに行かせたので、ヤコブは彼女のところに入った。
夕方、暗くなってるんですね。その時ラバンはその娘レアを取り、彼女をヤコブのところに行かせたので、ヤコブは彼女のところに入った。じゃあラケルのために奉仕をしたんですね。しかし、このおじラバンはラケルよりレアをそのところに入れます。契約違反ですね。それまた見ましょうね。24かな。
ラバンはまた娘のレアに自分の女奴隷ジルパを彼女の女奴隷として与えた。
25。
朝になって見るとそれはレアであった。それで彼はラバンに言った。何ということを私になさったのですか。私があなたに仕えたのはラケルのためではなかったのですか。なぜ私を騙したのですか。
このように、なぜ私を騙したんですか。自分が愛するのはラケルなのに、レアは目も弱々しく、あんまり関心がないんです。だから毎日毎日仕事しながらも笑顔でラケルを見るんですね。一日一日の疲れがラケルのことで全部消えます。そのことをレアは見てるんですよ。レアもヤコブが好きだったんですね。片思いなんだけど恋してたんです。けどヤコブが自分を目にしないんです。自分の妹だけ愛して毎日笑顔です。しかし自分を見るとね、知らん顔をするんです。しかし自分も結婚したいし、ね、自分も願いがあるんですよ。けど自分を顧みてくれない。それでレアは何をしたか。レアは祈ったんです。祈り。だからレアは祈る人です。ラケルはもう自然に もう自分の顔が美しいのでね、自然です。祈らないんです。ただヤコブが自分を愛してるから、自分の身体を信じてる、だから祈らなかったんですね。しかしレアは祈りました。主よ、どうして私はこんな顔ですか、どうして私の目はこんなに弱々しいんですか、私も結婚したいけどヤコブは私を相手にもしないんです。だから相手にする方は神様だけです。だから神様に泣きながら祈り、それを自分もヤコブに、ヤコブと一緒に行ってるそのことを夢見ながらね、祈るんですね。結局ですよ、霊の法則は祈る人のものですよ。ね、観察者が、自分はもう当然相手が私に関心があるし、あんなにこう笑顔で毎日毎日してくれるからね、祈る必要がない。しかしこのレアはもう自分はもう完全に足りない、だからもう祈るしかないんです。まあ全くね、これと同じですね。このヤコブとエサウと関係、エサウは長男ですし関心がない、自分は当然だから。しかしまあこのヤコブは次男ですから長子の権利がない。自分は欲しいんですよ、アブラハムの神様、イサクの神様、自分の名前のヤコブの神様になってほしいんだけど、もう律法によってはもう到底何も資格がないのよ。だから強い願いがある。あの長子の権利、けど長子の権利を持ってるエサウは関心がない、軽蔑したと言ってるんですね、この長子の権利を。しかしヤコブは狙う、願う、これは私になってほしい、ものすごく彼もね祈ったと思うね。アブラムの神様、イサクの神様、ヤコブの神様になってください。しかしもう全てが当然で、全てが自分のものになること当たり前だと思ってる、その自分を信じてる人と、自分には資格がないから祈る人が違うね。全くこのレアのケースも同じですよ。自分と同じ、自分はもう滑らかでもう何も持ってない、ね、このレアも自分はもうヤコブの気に入ることはない、目も悪いし顔も、ね、美人ではないし、けどラケルは美人だし、もうこのヤコブによって愛されてる。だから自分はそんなに強く結婚とかそのことをもう祈らなかった。祈る、結局歴史はね、祈る人の勝利よ、ね、だから自分も何の資格もないのにね、長子の権利をもらったんですね、まあ試練はあったんですけど、このレアも同じですよ。レアも何の資格もないのに、ね、まあ、向こうはリベカが動いてたんですけど、こっちの側はおじラバンが動いてる。お姉さんがいるのにこの妹が先になることはこの習慣がない、この地域の習慣ではない。まあその欲張りだけどね、このおまけとして入れて押し売りをする、そのおじラハバンのね策略だけど ね、レアが祈る人だったと。それがどうしてわかるかというとね、レアが産んだ子供たちを名前をつけることを見るとわかる。32節から見ましょう。
レアは身ごもって男の子を産み、その子をルベンと名付けた。それは彼女が、主が私の悩みをご覧になった、今こそ夫は私を愛するであろうと言ったからである、
うん、だから自分の悩みを主が、だからこのレアは祈る人ですよ。主に対する祈り、自分の悩みを主に祈ったんですよね。告げよ主に、告げよ今、慰めは主にある。このね、慰め、ね、自分の悩みを主に祈って祈って祈って、ああ、ルーベン、主が聞いてくださった、ね、33。
彼女はまた身ごもって男の子を産み、主は私が嫌われているのを聞かれて、この子も私に授けてくださったと言って、その子をシメオンと名付けた、
うん、じゃあ自分が嫌われてるけど、嫌わない方は神様ですね。自分はどんな姿でも主に近づくと主が聞いてくださる、愛してくださる。だから、主は私を愛する、シメオンだと、そのように名前をつけるんで、全部主ですよ。ヤコブは自分を顧みないからね、また騙されたと言ってもう怒ってるけど、子供は祈ってるからね、自分のところに通うんですよ。だから祈りの偉大さですよ。それで34節。
彼女はまた身ごもって男の子を産み、今度こそ夫は私に結びつくだろう、私が彼に3人の子を産んだのだからと言った。それゆえその子はレビと呼ばれた、うん、
レビ、主と連合、主と、彼女は祈りがそこまでいったんですね。それを自分の夫がそのように自分と一つになること、一つになってないから、自分は神様と神の声を聞きながら一つです。このレアはもうすごい祈る人ですね。本当にヤコブにふさわしい人ですよ。それでね、最後35か。
彼女はまた身ごもって男の子を産み、今度は主を褒めたたえようと言った。それゆえその子を彼女はユダと名付けた。それから彼女は子を産まなくなった、
うん、じゃあもう主を褒める、ね、主と親しくなって、もう主が全部です。主を褒める、これはユダですよ、賛美、だから彼女の喜びは主にあったんですね。主を褒めたたえる、結局ね、レアはマクフェラの墓にヤコブのそばに入るんですけど、ラケルは入れないんですよね。道端で死ぬんです。じゃあだから祈る人の神様です。だから私たちがもう資格がなくて、もういろいろ人間的に、もう足りないこといっぱいあるけど、祈れば主が聞いてくださるし、愛してくださるし、一つになってくださるし、結局、いや私はヤコブなんかいらない、主が賛美を受ける、私の喜びは主にある、すごいね。結局ユダヤ族の獅子としてイエス様が来られるんですね。マルコに行きましょう。マルコ一章の長いので35から見ましょう。
さてイエスは朝早くまだ暗いうちに起きて寂しいところへ出て行き、そこで祈っておられた、
うん、だから レア、ユダ、ダビデ、それでイエス・キリストですね。だからダビデの子、ユダの獅子、全部レアから出てる。レアは祈る人よ。だから皆さんが主に祈ってることは無駄じゃない。結局ユダは産む。イエス様も祈られた、ね、遺産としてもらってるのは祈りよね。祈り、だから皆さん、祈る子供たちは神様によって用いられる。イエス様がレアの子孫よ。レアがあんなに、ね、人間的には慰められなかったけど、祈ることで主に賛美を捧げる。だからこのイエス様も祈られた。朝早く、まあ、祈りのすべての習慣はイエス様よ。蒼天も夜夜通す徹夜も、まあ祈りはイエス様よ、ね、朝早く蒼天礼拝でしょ。皆さんのように今暗いうち起きて寂しいところで出て行き、そこで祈っておられた、だからこの祈り、祈りの習慣、からイエス様は全て祈ることで突破したんです、36。
シモンとその仲間はイエスを追ってきて、彼を見つめ、みんながあなたを探しておりますと言った、
じゃあこの弟子たちがね、イエス様を探してたんですね。まあ、イエス様は祈っておられた。38。
イエスは彼らに言われた。さあ近くの別の村里へ行こう。そこにも福音を知らせよう。私はそのために出てきたのだから、
だから蒼天に祈りをしてから村に行って福音を伝えた、ね、いいニュース、グッドニュース、天国の知らせを祈りによって、祈りのパワーで言ったんですね。39。
こうしてイエスはガリラや全地に渡り、その街道に行って福音を告げ知らせ、悪霊を追い出された、
福音を告げ知らせ、悪霊を追い出す。悪霊を追い出す力はね、祈りよ。祈りと断食によらないとこの主は出ていかないと言ったんですね、イエス様が。賛美の力、ね、この悪霊、悪い霊が出ていったと。40節。
さて一人の雷病人がイエスの身元にお願いに来てひざまずいていった。お心一つで私は清くしていただけます、
心一つで私清くして。だから祈りのパワーがここにも出てるね。雷病の人が、41節。
イエスは深く憐れみ、手を伸ばして彼に触って言われた。私の心だ、清くなれ、
だからこの深い、この深く憐れみ、これも主ですよ。主と連合、主の心が私の心。ヤコブから得ることはできなかったものを、ね、主と一つになって、主からの慰め、主からの憐れみ、このことが、ね、注がれている。私たちが、ね、この憐れみなしには主の仕事ができないの。深く憐れみがあって人を癒すんですよ。憐れんだ、深く憐れみ、手を伸ばして、彼に触って言われた。私の心だ、私はあなたを憐れむ、私の心だ、あなたが癒されること願う。これは、聖霊様との交わり以外は出てこない心よ。人間の意思や人間の、ね、知識、感情でこういったことが起こるんじゃない。 からいつも天とつながる、主と慰めを受ける、ルーベン慰める主が私を顧みてください。そのようなねことは祈ることでできるね。42節、
するとすぐにその雷病が消えて、その人は清くなった。そこでイエスは彼を厳しく戒めて、すぐに彼を立ち去らせた。その時彼にこう言われた、気をつけて誰にも何も言わないようにしなさい。ただ言って自分を祭司に見せなさい。そして人々への証のためにモーセが命じたものを持って、あなたの清めの供え物をしなさい、
うん、だから突起と突起に対する知恵というものが祈る人には生じるんだよ。だから今彼らが大騒ぎになると、イエス様が3年半という交渉外の決めてるその部分がうまくいかないんですね。だからそのようなことを言われるんですね。今表すべきか隠すべきか、そのような知恵も祈ることで生じる。ああ耳が痛かった、どうしてこんなに音が大きかった。45節、
ところが彼は出て行ってこの出来事を触れ回り言い広め始めた。そのためイエスは表立って町の中に入ることができず、町外れの寂しいところにおられた。しかし人々はあらゆるところからイエスのもとにやってきた、
うん、このように祈って自分を隠して寂しいところに行ってもね、祈る人のそばに人が集まってくる。だからね、まあ祈る人がこう神様によってこう与えられるいろんな知恵と憐れみと賜物の癒しと、そのことがあるからね、不思議に人々が集まってくる。これがリバイバルですよ、リバイバル。だからレアは子供4名、12名の中で4名、そしたら3分の1ですね、3分の1、それを主から与えられる、ね、リバイバル、祈る、皆さんと私が祈る、お母さんになること、祈る、奉仕者になること、祈って賜物深く現れることと、まだ実ですね、深い憐れみ、男から得ることはできなかった。人間からはもう完全な満足はないのよ、しかし完全な満足は祈ることでユダが与えられる、賛美が与えられる。だから皆さん、イエス様が皆さんと私のように暗い夜明け前に祈られた、スタートする一日をスタートする前に祈られる、まだ夜祈られる、夜通し祈られる、あらゆる祈りの方はイエス様から出てる。これがレアからの点とよね。本当にレアは偉大なお母さんです。ヤコブを変える、そのような人はレアですよ、祈る人ですよ。自分がもうヤコブはね、人間的に美しい、そのところで惚れていくと、限界があるね。じゃあ慰めは主にあります。祈る人に主が深く触れてくださるし、一つになってくださるし、主の心が私の心になるし、結局深い満足、 感謝賛美がそこ祈る人にある。さあ祈りましょう。主よ主よ主よ